僕スタイル、
私スタイル。
アイオイラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。本日 MC を務めます、私花子です。本日は12月15日火曜日、相生市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお届けいたしております。では今日ご参加の皆さんです。
はい、普段キリムです。
はい、コメコメです。お願いします。
はい、たぬきです。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、さっきです。よろしくお願いします。
ゆんゆんです。よろしくお願いします。
はい、本日はですね、パーソナリティ、タイムキーパー、ミキサースタッフ、総勢7名で、ここボランティアセンターよりお送りいたします。まずですね、最初 の話題なんですけれども、先月ね、もうアップされているのを聞いてくださっていると思うんですけども、その車椅子ラグビー、
ウィルチェアラグ
ビー、ウィルチェアラグビー、うん、っていうのについてね、お話ししたんですよね。うん、で、まあ、同じスポーツつながりで、なんとなんか11月末に面白い試合があったというのは、普段着チームさんが調べてくれまして、ちょっと紹介してもらえます？
ですね、まあ、11月のですね、28日ですかね、うんうん、ドリームテニス有明というイベントがですね、東京の有明コロシアムであったそうなんですけども、錦織圭選手ね、
はいはい、
今ね、飛ぶ鳥を落とす勢いのですね、人気プレイヤーですけれども、がですね、あの車椅子テニスの世界ランク1位の国枝慎吾選手ですね、エキシビジョンでですね、試合をしたという。
これはすごいね。
まあ、もちろんね、エキシビジョンなんで、ね、まあ、正式な試合じゃないんですけども、10ポイント10ポイントですね、のタイブレイク方式で、まあ、試合が行われまして、まあ、もちろんイベントなんでね、まあ、厳密な、あれはないんですけれども、主審があの松岡修造。
熱い審判やったやろな。
もうそうですよ、もう3対2でですね、錦織選手がリードしているタイミングで、国枝選手が打ったショットが、まあ、先進はまあこれは入ってない、アウトっていう判定だったんですけども、それにチャレンジをした、まあ、そのチャレンジが、まあ、観客裁定、
観客が決める、
イベントですから、イベントですからね、でそれを受けて松岡修造選手、今のボールが入ってると思うと空気を読めとということでですね、それがもうチャレンジ成功というの判定になってですね、もうそこからもう勢いが来ます。一気に3対6までいくと、もうそういうこともありながらですね、最終的にはですね、10対9までいくんですよ。10対9で錦織選手があと1点取れば、
アドバンテージやね、
アドバンテージで勝つってところまでいくんですよ。そこからさらに国枝選手が大逆転で3点取り返して取り返してで、最後
ジュースばっかり続いとったわけやね。いやいや、
ジュース1回の後で錦織選手のアドバンテージの後、国枝選手が追いついてデュースになって、さらに国枝選手がアドバンテージ取って、もうさらに取って逆転勝ちをするという、そういう10対12でですね、まあ錦織選手負けてしまった。
負けたんや。
あらあら、
これは面白かったやろね。
すごい試合やったと思う。もちろんね、エキシビジョンなんですけど、それでもやっぱりね、迫力のあった試合になったんじゃないかなと、
審判も熱かったんじゃないですか。
そう、もう盛り上がったと思うんですから、ね、もう、スーパープレーとかもあったと思いますから ね
見たかったな。
まあ言えば、あの条件はね、多少それは車椅子の方は2バウンドまで OK 以外はどうなんかな、ちょっと詳しいこと知らないけど、
細かいあれはね、
もしかしたらちょっと違いがあるのかもしれないけど、
エキシビジョンですしね、もちろん、
そんなこと取り払っても十分お客を呼んでお金が取れるぐらいの試合ができるってことだよね。
盛り上がったことと思います
よ。2人ともスーパースターです
よね。もう世界トップレベルの試合、
本当にも世界ランク1位と世界ランク8位ですからね。
一時5位まで行ったもんね、
そうです。
4位やったっけ、なんかそこまで行った
の、ね、
そうそう、いやー、これはとっても東京だったら行きたかった、
行きたかった
ね。面白い楽しい、ね、試合でしたね。はい、ということで、開始し始めたいと思います。僕スタイル、私スタイル。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、 多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 発のマイノリティラジオです。ではみんなでワイワイガヤガヤ話し合いのコーナーワイガヤに進みたいと思います。ワイガヤ、今月のワイガヤなんですけども、なんと大変残念なことに、私たちの仲間でありますたぬきさんがですね、この番組今回をもちまして、卒業ということになりましてね、
AKB みたい
だというお話がAKB でいいんちゃう、みんな若いしねということで、まあ一旦またね遊びに来てくれるとは思うんですけども、まあ一旦この番組をおしまいということになりました、はい。で今までね3年間ちょうど丸3年なんですよね。
ねえ、なんかあっという間だったんで、どのぐらいだったかなと考えてしまったんですが、
まだ3年だったのっていう感じなんですよね。なんかもっと昔から一緒にやってたような気がしますが、でまあそういういろいろね話題を提供してくださったんですけども、その、この3年間のタヌキの気になる話の話題のなんかも皆さん頭の中に、あ、こんな話あったなーって、これですごく刺激受けたなーっていうのなんかメンバーにはすごく濃く残ってるんじゃないかと思うんですけどね、今回はそのこのタヌキさんが提供してくれた話題の中からまたいくつか取り上げてみんなでワイガヤしたいなーって思ってます。でまずはタヌキさんからこれまでの話題の中で、いやこれは気になってるのよっていうのあったら、
あとね、私は雨の日の外出、これは知っといてほしかったっていうのがあって、皆さんやっぱりね、あ、カッパを着て、行くものだと思うけど、そのカッパは本当に便利は便利なんだけど、着るのにまず困るということ、それから脱ぐのにも困るということ、それからね一番印象に残ってるのは雨つながりで、そういうことを言ったことの後だったかしらね、花子さんが車椅子で雨の日に困ってる人を見て、ちょっと待ってとか言って傘を持って走って行ってくれたのを思い出しますね。 あれは本当に嬉しかった
ありましたね、ありましたね。ちょうど車に乗ろうとされてる車椅子の方がおられて、そ
うそうそう、ちょうどタイミングよくね、
であららと思って、車に乗る間傘を差し掛けてただけな
ね、だけどそれがやっぱり
それだけでね、車椅子入れるのなんか手伝いましょうかって言ったら、いいですって言われたんですよ、いいです大丈夫ですって言われたから、本当に傘をこうね差し掛けてただけ、
あれだけでも、ね、
それだけ
全然違ってたと思う、ね、相手も助かっただろうし、やっぱり私もその行動を見てて嬉しかったし、印象に残ってます、
嬉しいです、思い出しました。でもねその行動が多分ねタヌキさんに出会う前の私だったら、どうしようって思ったと思う、躊躇するし、していいのか悪いのかわからないし、どう声かけたらいいかわからないし、なんかいやなんかしてあげないと悪いかなって思いながら何もしなかったと思う、でもそれはタヌキさんに出会って、でこういう時は気負わずに何かお手伝いできることありますかって言えばいいんだと、でいいですって言われたらいいんだって、 そんだけのことなんだっていうのがすごくこう実感できたっていうのはすごく大きかったですね。
そうですね、私の場合もその断る場合があるから、その断ってもがっかりしないでねっていうのも伝えることができたことはいいことかなと、
それぞれね皆さん自分のペースもあるし、それ誰だって一緒なんだから、お手伝いしてほしい時もあればいらない時もある、
そうですね、
そこが自然にできたのは私にとってもすごく嬉しかったね、はいはい。他にやわコメコメさんなんかどうですか。
コメコメはですね、今年の、4月 の時の話題でね、うん、あの片手で料理グッズっていう話があったんですけど、うん、で、まあ、なかなか しづらいですよ、
うん
うん、っていう話でね、で実は家でやってみまして
片手の料理、
うん、はい、で
それは大変、
まあ、米米はあの利き手が右手なんですけども、で左手だけでできるもんかなと、うん、であのやってみてあのスープもの、うん、汁物はね、うん、あの鍋から器に移すときは、うん、あのしゃもじで、うんうん、まあ、結構できるわけです。でただねボタボタと
こぼす、
こぼす、
こぼすでね、一番困ったのはねフライパンからねあの平皿に移すときっていうのはね移らない、
うん、
いかない、
流れてこない、
流れてこない、
かき出せない、
まあ、そうそうそう、で、あのフライヤー、フライヤーじゃないや、なんだあれは、
フライ返し、
あ、フライ返し、フライ返しで取ろうとしてもね、すくえない、
あ、
うん、うまくね、うんうんうん、そういうのね、あのタヌキさんの話からやってみたんですけども、うんうん、実感しましたね。
あ、それで今あの肩こった？
そう、肩こりは違うやろ。
本当ね、体験しないと分かんないってことはね、結構は。
そうですね、それは私にも言えててね、うん、皆さんと出会ってやっぱり体験してみないことには、うん、あの分からなかったことはたくさんあってですね、うん、まあ、もう本当に、まあ、あいおいラジオのメンバーの皆さん特別でしょう。
特別、
あのなんかね、あの気負いなく参加できたので、うん、それがやっぱり話もスムーズにできた、うんうん、この話しちゃいけないとかいうのもあんまりなかったのでね、うん、まあ重くならない話をということはボスから言われているのであれですけど、 それはもう本当に全般的にだからどれも印象に残ってます。
あ、よく、うん、そうね。さっきは、
私はですね、まあ、いろいろ考えてみて、うん、なんか思い出せない部分もここにはあるんですけれども、うん、なんか自分はいいと思ってたようなことが、あの障害者の人には不便なもんだっていうのは、うんうん、そのタヌキさんの中から多々あって、うん、例えばそのあの お手洗いの、うん、そのなんて補助のところが、うん
うん、洗面所だったっけ、ね、
洗面所のところに棒がちょっと邪魔で手が届かないんだって言って、
う
ん
う
ん、
本当はそこに捕まって手を洗うような、うん、あれポールなんでしょうね。
そう、そのは別にどうも思わないし、あ、これはあの普通にこうやって助けするもんだってものは、だって自分が全然それは使おうとはしないからね、うん、でもそれはなんかある意味違う視点から考えれば不便なものであったりとか、その自動ドアだってそ手でやる分だ、手で開ける
タッチして開けるやつね。
そうそうそう、最近は、うん、よくあるやつ ね、うん、あれただ荷物を持ってると開けにくくなるって。
車椅子の人はこうやっぱ乗り出さないとタッチできない、
できないからね、
うん、
なんかそういうなんていうの、いろんな面を、うん、違う考え方で考えるっていうのがね、うん、なんかそういうのを勉強させられたなっては思いますね、うんうん、
そういう意味ではあのたぬきさんが参加してくれて、
うん、
この番組のこのなんか幅が広がったっていうか、
そう、
ね、熱くなったっていうか、うん、深くなったっていうか、
そうです
ね、そういう気はすごく、
うんうん、
しますね、うん、どうです福団義さん、
うん、だからあの前あのうちが、まあ、パラリンピックの話題なんかで、うんうん、いっぱい出た時になんか、うんうん、そのパラリンピックで活躍してる選手を見て、うん、なんかあの選手頑張っとねえから頑張れみたいな、
うんうん、
っていうくだりにな
って、あったね、あった、
うん、印象に残りましたよね、うん、あ、なるほどって、
うん、なんかね、世の中のこう空気として障害を持って生まれた人は頑張らないといけないみたいな、まあ、まあ、極論だけど、まあ、そういう雰囲気って多々あってね、
うん
うん、でも同じ人間なんだから頑張ってる人もいりゃ頑張ってない人もいるっていうのは障害のあるなしに関わりないことだと思うんだけども、うん
ね、頑張りたくても頑張れない
人もいるよね。それもあの障害があろうがなかろうが頑張りたくても頑張れない人はいるわけで、うん、で だからそれをなんか変な色眼鏡というか、まあ、あのテレビもそうだけどね、うん、なんか頑張って障害を持って障害者が頑張ると美談みたいな、うんうん、取り上げがちっていうところはありますあると思うね、うん、でもこうあのたぬきさんとかあと、奈良支部の周さんとかねいろいろ話したり、うん、あのしていると一緒なんだけど、うん、同じなんだけど、まあ、世の中あのそういう風潮があるってでだから周さんもあの言ってたけど普通に歩いてるだけなんだけどもあんたも頑張りって頑張っとうなって言われるってね
ありましたね
あったね、うん、いや別に歩いてるだけやけどってまあ、大人の対応しときました
面白いね
だから、まあ、そういうところもあのやっぱり一つ一つそうやって聞いてあそうなんかって分かる部分って多いからね、うんうん、この3年間すごく私たちも勉強になったし
学んだ
部分もそうやね、うん、まあ私はねもう少し皆さんと一緒に出かけたりして体験を一緒にしたかったなっていうのがありますね。
ほんまね、うん、あんま出かけるってことがなかったね。
ね、うん、それがちょっとあ、でもこれからでもね、また声かけて、ね、
そうそうそう、行
こう、時間があれば一緒に。
ね、それではあのたぬきさんに、他のメンバーからあゆいラジオ他にもメンバーいるんですけども、メンバーからメッセージをいただいているので、そしたら。まずじゃあ、普段着チームさんから紹介してもらいますか。
まあね、これ今週の土曜日にですね、まあ、別番組の収録の前にですね、まあ、たぬきさんですねメッセージを募集しますということでねメールをですね広めましたところですね何通かいただきましたので、読ませていただきたいと思いますけれども、さくらさんからいただきましたメールでございます。いろんなことにチャレンジしていくたぬきさんの姿勢には元気をたくさん分けてもらいました。現場ではあまりご一緒できませんでしたがあいおいラジオを離れてもまた何かでご一緒したいです。3年間お疲れ様でしたということでございます。他にもですねたぬきさんへ、私はあいおいラジオに参加しながらなかなか収録に参加することができておりませんがたぬきさんの言葉はこのメールで拝見しておりました。どうかお元気でやりたいことがありましたら一歩一歩とお進みくださいませ、応援しております。これからの活躍をお祈り申し上げます。ゆずきなこさんのメールです。青空大輝さんのメール、たぬきさんお会いできた回数は少ないですがお会いできた時は、いろいろ お話しさせていただきとても刺激を受けました。これからもつながりはなくならないと思いますのでまたまだまだ刺激をいただけそうです。今日もお会いすることは叶いませんが、新たな挑戦に心からエールを送りたいと思います。そしてこれからもどうぞよろしくお願いしますということですね。うさぎさんのメールです。おはようございます。朝に届いたメールですかね、本当に本当にお疲れ様でした。なかなか収録でご一緒する機会はありませんでしたが公開放送などで会うたびにたぬきさんのガッツさに元気をいっぱいもらいました。ここぞという時にいつも転んでしまい落ち込んでばかりのうさぎですが、たぬきさんの前向きさを糧にして頑張ります。最後の忘年会にご一緒できなくて残念ですが自宅でたぬきさんの旅立ちを乾杯させていただきますということです。まあこんなところですかねとりあえず、
はいはいはい、うさぎさん転んでばかり本当に転んでるんですよね
骨折とね戦ってるんですよね。
はたはうさぎさん早く治ってね、はい、それでは
嬉しいです
じゃあユンユンから。はい、
ゆうゆうです。私もたぬきさんと収録やイベントでご一緒できて楽しかったです。この番組ではいろんな話が聞けてとても勉強になりました。新しいことにへの挑戦ぜひ頑張ってください。応援しています。
というメッセージがねみんなからも届いてます、はい、それでは、最後にたぬきさんから、はい、この番組を聞いてくださってるねあゆいラジオのファンの皆様に一言、
はいはい、この番組を、通して私はいろんなものの見方考え方も広まったと思います。それに本当にこのメンバーの皆さんがとてもいい方ばっかりで私はやっぱり人の縁というものに恵まれているものだなと
つくづく思う3年間でした。なのでこのままいてもいいんですけれども、私はさらに行動をしてですね、ものの見方、考え方の幅をもっと広げたくなって、まあ、ちょっと一旦この番組を降りてですね、ちょっと羽ばたきたくなったんですね。ですので今回で最後ということですけれど、まあ、私自身もそんなに若くはないけどやる気はあるので、今できること、今だからできること、諦めずにやっていきたいなということで、勉強もしながらいろんなこと、例えば、車椅子であろうとか、ないとかそういうものじゃなくて、自分以外の、私は身体障害なんですけど、身体障害じゃない、まあ、高次の機能障害の方、それから今随分テーマになってテレビで取り上げられている認知症の方、そういう障害を持った方とも触れ合ってですね、もうちょっとこう物の見方、考え方の角度を変えてみたいなと思って、でそういう勉強もしようと思っています。ですのでまたここの場所に戻ってですね、ワイガヤに出てるかもしれません。ボスいいですか？ちょっと不意打ちしたんで。ですのでまあ確かにこう決まったものっていうのはないんですけど、まあ珍道中になるんですけど、引き続いて応援してもらったら嬉しいです。またこの番組も続くのでね、このタヌキの気になる話はなくなるんですけれど、僕スタイル、私スタイルも、それから IOE ラジオの全部の番組も続きますので、これからも応援よろしくお願いします。それから新しいコーナーもできるそうなので、ぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。長い間ありがとうございました。
たぬきさん、新たな挑戦に本当に、ガッツあふれる、いつもガッツあふれるたぬきさん、
ね、頭が働くうちにね、
いやいや、それはもうね、やっぱ次々挑戦するからこそたぬきさんですよね。
うん、なんかしたくなったんですね、穴蔵から出たくなった、
出て、ね、あよいラジオね、もうみんなでたぬきさんの挑戦、旅立ちを心より応援したいと思います。はい、どうか頑張ってください。
ありがとうございます。
ということで、今月もたっぷりとお届けしました僕スタイル私スタイル、エンディングテーマが流れてまいりました。そろそろ時間ですよの合図です。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか？小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。次回からはですね、また構成などをやり直しましてですね、また新しい僕スタイル私スタイルで皆様にのお耳にかかりたいと思っております。どうかお楽しみにしてお待ちください。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。
ありがとうございました。